新平家物語連続後期第194回鎌倉殿の巻ロイ風神吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は金売吉次が平安の宮都に現れた場面をお送りしました。旧都平安に残っていた医者から魔界の僧が出ていると言われた金売吉次は、その言葉が気になってもう一度その医者に会うべく三条西の洞院柳の水の跡を訪れました。そこはひどい貧民窟でした。聞けばその医者の名は阿部の朝鳥と言いました。そう、あの朝鳥です。ちょうど朝鳥は家にいて、妻のよもぎもこの朝丸を遊ばせながら家の外で水菜を桶につけていました。吉次は従者を介して病気平癒の霊物を朝鳥に与えましたが、一向にありがたそうな様子がありません。不服に思った吉次は貧乏人の負け惜しみと感じていました。そして自分の顔に思想が出ていると朝鳥が言ったことの理由を問い詰めました。朝鳥は理由はあなた自身にあると述べるばかりでまともに答えません。それでもしつこく食い下がる吉次に対して朝鳥はようやく答えます。奥州の吉次が上洛するとこの都に何か不吉なことが起こると述べる朝鳥に、吉次はお前はわしの素性を知っているのかと問います。それでは本文を見ていきます。金売殿の名は今日あらわでも知らないものはありますまい。分けても私どもの夫婦にとっては忘れがたいお人です。
はて、どういう縁があったろう、お主と俺と。
九郎義経殿を遠い秀平殿の奥に連れ去ったのはあなたでしょう。あなたが門沸かしたのだともっぱらな評判でした。妻のよもぎは九郎君の母御前常磐様に仕えていた女ですから。
へえみ、それはまた機嫌であったか。しかしこの吉次が都へ顔を出すと都に不吉があるとはどういうわけか。
あなたは乱を好んでいるでしょうが。
乱を好むとは。
世が平穏では商売にならない商売を狙っていらっしゃる。静かな世間よりも地獄の地上を待っている。そこでこの度こそは頼朝殿の旗揚げとかで源平二人が一尺の地上も余さずこの世を修羅と戦うことになりそうなので、時こそよしと秀平殿の命を受けてまた地獄の消しかけ役に上洛なすったものでしょうが。
これこれ朝鳥。
吉次の顔はいつの間にか仮面のように変わっていた。
黙って言わせておけば秀平殿の女まで出して何を口走るか。
でもあなたが申せ申せとおっしゃるので申し上げているのです。
誰がさようなことを言えと言ったか。
でもお話の順序として根本から申さなければ御合点が行きますまい。つまりあなたのお顔に出ている地層とあなたのやっているお仕事とは別物ではありません。国と国とを戦わせ、人と人との殺し合いをやらせ、その間に自身の国を富ませ、栄華と安全を図ろうというご商売が自然お顔に思想を作っているのですから。
さても大それたそちり口をそらすやつかな。源氏が立つ、平家が打つ、それは自然の輪廻だし避けがたい世の作用というもの。なんで秀平殿やこの吉次の知ったことか。
いえいえ、人は知らず朝鳥にはそうとしか見えません。こうか不幸か、私は方言の頃からここの柳の水のほとりに住み、都の豪華から御所の君が讃岐へ流されたもうた末路にも曖昧らせ、続いて平治の乱の巷もつぶさにこの森陰で見てきました。およそむごい浅ましい人間同士骨肉同士の殺し合いを悪ほどこの目で見、ほとほと世に愛想をつかしているものです。あなたが何と偽ってもあなたの形相が承知しません。あなたのお顔には人間の死など何ともしない残忍さが漂っています。それは主上の怨霊のせいです。そのためあなたもやがて不慮の死を遂げ、秀平殿のお国も三代で滅び去るでしょう。はい、それはもうはっきりと私の予言と申してもはばかりません。
さて、吉次は深い極まる目つきで朝鳥を睨みつけた後この場を去りましたが、主君の密命から自分の目的までをも見抜いている朝鳥を生かしておくべきではないと考えて策を巡らしました。 夜になってから吉次の手下は口実をつけて麻鳥を三条の河原へと誘い出しました。吉次が麻鳥を殺そうとしていることを知った麻鳥は抵抗することもなく落ち着いた様子で潔く切られようとしました。合戦と飢饉のこの世に未練はない。ただ自分が死ぬと貧民街の病人たちががっかりするだろうとの胸を述べる麻鳥の前を仁和寺の自尊院劉行という僧が通り過ぎます。麻鳥は自分はこれから迷路に旅立つと劉行に告げました。それでは再び本文を見ていきます。二人は向かい合いにしゃがみ込み何か仲良く話し始めた。あまりな睦まじさに吉次もつい聞き惚れていた。
和殿が先に行くとあればいずれよもぎ殿も尼になることであろう。おこの朝丸はわしの弟子にしてもよい。何さ、そんな礼に及ぶものか。残る者が順々に先へ行き、友の後始末をつけてゆく。当然な約束事じゃよ。
何分お願い申しまする。
ああ、よいとも。
それからもう一つご厄介を願いたいのですが。
なんじゃの。
御坊には夏頃から毎夜のように河原を歩いてアジの血縁をしていらっしゃるそうで。
されば鴨の河原と限らず旧都の中で死者の額にあの文字を書いてやったのが今宵でもう数千人に上っておる。
それを私にもお願いしたいのですが。
お安いことじゃ。アジの血縁は哀れな無縁仏への供養にやっていることだが、麻鳥殿なら年頃にどんな弔いでもして死んぜる。
いえいえ、貧しい者の友となり生涯も共にしようというのがそもそも私が医者を志した初めの誓いでした。私ばかり年頃に弔われても良い成仏はできません。やはり河原に捨てられた無縁仏と同様にあの字を額にいただいてやがての出水に流されるかカラスの絵になってしまえば満足でございまする。
吉次は好奇心を動かされた。一体アジの血縁とは何なのか、何のために彼は毎夜そんな行をして歩くのか、そんなにも諸所に死者が転がっているものか。吉次は劉行に尋ね出した。仁和寺の劉行はこう答えた。
何しろえらい飢饉です。秋からは悪疫の流行です。毎日どれほどな休眠が死んでいるか知れません。亡骸の始末もつかず菰をかぶせたままなのや。林へ捨てたり河原へ捨てたり自然の風化草を待つだけのありさまです。つい昨日も路傍で見た女の餓死者は栄治を抱いておりました。栄治はまだ息があって死者の乳房を吸い抜いているんです。そんな哀れなのも見かけまする。
劉行は口の中で念仏を唱えしばらく後を語らなかった。語るに絶えない様子なのである。
後にこの仁和寺の僧自尊院劉行の行として伝えられた記録によれば、それらの餓死者や航路描写を毎日供養して歩いた結果、その年治承4年から翌年の養和元年にかけて彼が死者の額にあの字を書いてやった数は42,300人に上ったということである。
さてこの様子を見て吉次はまた風をぶり返しそうだなどと述べて従者と共にこの場から立ち去ろうとしました。ところがその時河原や包の陰に隠れていた無数の貧民たちから吉次に小石の雨が浴びせられました。麻鳥の祭壇に気づいた彼らは麻鳥を守るべくそこに潜んでいたというわけです。恐ろしい思いをした吉次はそれから2日2晩ほどは寝込んでいましたが、3日目に何を思い立ったか真と福原へと向かいました。ところで本文に登場した仁和寺の自尊院劉行については鴨の町名北条記に記録が残っています。仁和寺に自尊院に劉行本院という人を隠しつつ数知らず死ぬることを悲しみて、その神戸の見ゆるごとに額にアジをかきて縁を結ばしむる技を難せられける。人数を知らんとて死後両月がほど数えたりければ今日のうち一条より南、九条より北、京極より西、朱者より東、道のほとりにある頭すべて42,300余り難ありける。本日の授業はここまでになります。